キオラ
ニュージー大好きポッドキャスト、
こんにちは。4月1日予定通り配信されていれば4月1日です。事前録音なのでこれがいつ配信できるかどうかっていう感じがありますが、一応4月1日分として録音してます。ニュージーランドでは学校の年度始まりが1月始まりで、12月終わり、これはスクールイヤーって言うんですけど、会社の決算などを行うファイナンスイヤーは会社によってもちろん設定できるんですけど、だいたい4月始まりの3月終わりってところが多いようです。毎年4月には最低時給が上がるっていうことも考えると、4月3月なのかなと思ってます。うちの会社も決算は3月末なので、うちがお願いしている会計士さんはとっても忙しそうです。4月から2024年、2025年の会計期がスタートするので、今年度こそは会社もちゃんと利益を出していきたいと思ってます。今回のテリーとジェシカの二人ごとは、引っ越しや不動産の話です。ニュージーランドと日本で違いがあるのか、早速聞いてください。テリーと
ジェシカの二人ごと。
ジェシカさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お元気でいらっしゃいますか？
はい、そうです。結構あれですよね、花粉が。
あ、
またそれは本当に多分別の一回のトピックはそれにアレルギーとか花粉とかその辺を話したらいいかなと思いますが、
いいですね。
私花粉症ではないけど、もう周りからやはり暖かくなっていくうちに花粉が気になりますね。
あ、春ですもんね、日本
は。そうです、はい。
そうだ、春といえば、まあ前回も話したけど学校のね区切りもあって、日本だと
そうです、
そう、引っ越しとか。
ああ、そうですね、引っ越しシーズン、
うん、シーズン、シーズン、本当に。ジェシカさん、日本で引っ越しとか経験されたんですか？
そうですね、一番最初に日本に来られた時は、そこが、初めての一人暮らしっていうことで、でも結構、そこはね、ニュージーランドの、一回、その新年が、ニュージーランドだと、やはり、こう、1月で新しい1年が始まる、結構タイミング良かったりするけど、その後また引っ越ししたんですよ、板橋に、でその板橋を引っ越するとこは何月か覚えてないけど、なかなかこう見るじゃないですか、不動産屋の、ホームページだったりとか、はい、お店行って直接その張り紙、空いてる物件、空いてると思う物件が、貼られてあるけど、実は日本の不動産屋ってこう外に出してる物件が、サンプルって言えば一番いいんですよ。大体、あ、これは最高にいい条件マッチしてるなと思ったら、これぜひ親さんに電話してほしいと言ったら、もうないですっていう、ほとんどが。なのでこう奥までこうサンプルで、この場所でこの値段でっていうとこを実際お店に行った方が早いですよね。でそこは逆にニュージーランドのとこだと、こう雑誌が出すほどその家を売るとこ、レンタルプロパティよりは何て言うんですかね、本当に売れてます。なので目で見えるもの、張り紙とかは全部買える、レンタルできるっていうしか載せてないんですよね。なので、なんでその違いがあるんだろうっていうのはすごく不思議で、
びっくり。日本がそういう状況だったの知らなかった。
その
頃興味がなかったかもしれないですけど、僕はね、ニュージーランドに来て、家とか買うとき、借りるときとか、不動産屋さんに行くと、もう必ず、値段まで出てて、 あ、もうこれ買いたい、これレンタルしたいって言うと、もうすぐ、じゃあいつ、どこに、
そう。
いつ行きますかとか、いう感じで
当た
す
り
よね。
前といえば当たり前です
ああ、
よね。
なるほど。日本ってそうなんだ。
ちょうど昨日も、そう、自分がだいぶ、家とかマンションに住まれて、結婚してからはもうそんなに、レンタルっていうとこは気にしておらず、昨日、Facebook グループで、同じ、未だに、20年後、同じように、物件探してますっていう外国人がいらして、自分がすごいいいのをネットでいくつかブックマークして、問い合わせしたところ、空いてませんっていうか、もうすでにない。っていうか、本当に載せた瞬間に、これですって言ったら、お問い合わせしたらもうないですっていうので、載せる意味は何なの？みたいな感じで書き込んでた人がいたんです。なので、やっぱりね、その時も思い出して、そうだったんだね。なんかそう
本
いう
当
同
だ
じ
ね。
経験、いまだに変わってないっていうのは、目的は奥まで、なんだろう、皆さんに、やはりキャッチしたいんですよね、お客さんを。美味しそうな、嘘な物件ってまでは言えないんですが、美味しそうなサンプル、物件を載せる方が、お客さん、
まあ、
ま
そりゃ
ず、
そうだよね。
そう、来てもらう。で、そこから営業が始まるので、そこがシステムというか、当たり前だったんですよね。ニュージーランド式にしかわからないから、
せめてね、こういうエリアで、これぐらいの物件だったらいくらだよっていう、標準的なものを乗っけてくれればいいのに、タッチ的な、もう目玉商品みたいなのが乗せられちゃって、しかもそれがないから、ちょっと
そう
それ
なんで
辛いです す
よ。
よね。
そうなんですよ。で、ちょうど、その春の話に回っていくと、やはり、本当年明けで、1月、2月、3月だともう皆さん引っ越してる最中だと思いますが、引っ越しシーズンに入ってしまうと、物件がなかなか、見学もできず、私は見学しないで、そのまま契約しちゃったんですよ。で、そこが結構当たり前というか、あんまりにも競争が激しくて、条件のいいものはもうすぐに見学しないで、そのまま敷金礼金も払って、1ヶ月2ヶ月分の家賃も払って、契約する方もいる。私もそうなんです。そう、だからなんかニュージーランドではとてもありえない状況なんですが、なかなか春ねは引っ越しが多いので、
だっ
そ
て、
の辺
引っ越し業者さんもう
の。そこもね、
3月、
面
4月と
白い。
か絶対取れないっていうね。
すごい大変だと思う。忙しい、忙しい。ニュージーランドは、あれですよね。なんか、自分の記録では、一人暮らしの男女だと、友達に手伝ってもらって、自分で、家とか家族の引っ越しは違うと思いますけれど、大学の通ってる時代では、結構個人個人で、車を使って何往復で荷物を運ぶとかがよくあったので、DIY といえば DIY ですよね。その荷物の量によって。
まあ、オークランド市内で引っ越す分にはね、車何往復もすればいいんだろうけどね。
そうか、そうですよね。
こ
全く
れが
地
また
方
ね、
とかに引っ越してくると、大変ですよね。
まあ、
で、結
僕も
構。
何回か引っ越し、ニュージーランドで引っ越し、5、6回は引っ越してるかな。
おお、すごい多い。
結構、
すごい多
で、まあね、家族だからソファーとか、結
い。
構大型の家具があるから、
家具が。
それだけは業者に頼んで、
はい。
だからもう何、小物はもうちょこちょこちょこちょこ、まあずっとオークランド市内なので、小物はちょこちょこ自分たちで運んどいて、いざもうベッドを運ぶっていう段階になったら業者にお願いして、まあその日が引っ越し日。ベッドを移動する日が引っ越し日になるんで、
なるほど。
だからそれだけは業者に、最後は業者に頼んでお願いしますって。
で、丁寧さとか、そのシステムとかは、満足できたんですか？
あのね、
物を壊したりしてないですか？
雑さはもうもちろん日本に比べれば雑なんですけど、でもすごいのは、彼らは、僕もね、よくわかるんですけど、結局時間じゃないですか。何時間かかったからいくらなとか、そういうあれなんですけど。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。ゆっくり運べば、彼らもゆ、お金、
これですよね、
お金入るのに、すごい、ね、すごい走ってやるんですよ。
あ、
そう。だから、なんか多分1日何件も、もう予約入ってるんだろうね。
そういうことだね。うん。
で、冷蔵庫とかも、ニュージーランド人でほら、ガタイいいじゃないですか。もう、なんで冷蔵庫とか一人でこうやって担いで。
信じられない。
ほんと信じられない。
一人で？
そう。で、走ってトラックまで行って、ドーンって乗ってて。
それはびっくりだね。
すごいびっくり。毎回毎回笑ってる。うん、すごい。でも、丁寧さはね、もちろん叶わないです。うん。でも、意外とですけど、朝一番に申し込んどけば、朝一番の引っ越し時間を申し込んでいけば、ちゃんと朝一に来てくれる。午後の依頼だと、前の人が、
押しちゃうんですよね。
そうそう、押しちゃって、何時に来るか分かんないって、うん、感じなんで。うん。
そうそうそう、面白いな、
面白い。
しかし、皆さん、力持ちだね。
そう、すっごい力持ち。
なんか、でも、よくニュージーランドはあれですよね、あれにうるさい、オキュペーショナルセーフティーアンドヘルス、OSH の、その、まあ、職業の安全とか、その体の安全とか、うん、そういうのは、だいぶ、こう、ね、オフィスの、椅子の角度とかまでは、もうなんか、言えたりするので、なんか、こう、仕事中の事故とか、その辺にね、保険がかかったから、うん、よく、まあ、とにかく、あれですよね。やる気のある引っ越し屋さんで出会えてよかったね。
そう、そう。まあ、でも、確かに、あれだよね。ヘルス&セーフティーだっけ？
そうそうそうそう。
うん。これ、確かにうるさいから。
うるさいですよね。
うん。家の中は、安全靴を履いてなきゃいけないとか。日本人だから、靴脱いで過ごしてるのに、新しい家も、せっかく住宅とクリーンアップして、それで荷物入れようとすると、まあ、土足のまま家具を運んじゃうから、うん、で、これ脱いでくださいって言っても、いや、これもうヘルス&セーフティーで決まってるからダメって言われて。
ああ、じゃあプラスチック。なんかもう。
そう、なんかね、硬い、安全靴なんですよ。重たいものが乗っ
ああ、あれか、スチールキャップ。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、うん、なるほど。え、日本はどうして、靴下でやってるよ、普通に。
そうだよね。日本はね、多分ね、玄関で普通脱ぐと思う。怖い、ね。
結構、日本は結構 OSH どでもええというところが、意外に多いんですよね。豆、うんね、なのに。
ほんとほんと。
個人個人の安全っていうのはそんなに気にしてない。
そうそうそう。うん、
それは大きな違いだ。
どっちがいいかって言ったらね、よくわかんないですけど、日本の丁寧さ、ニュージーランドの安全さ。
うん、すごい面白い。ね、うん、万が一落としたら、もう骨折とか。
ね、大変ですもんね。うん、
でも一人で冷蔵庫平気に運ぶんだ。なんかわけわかんないですよね。いや、面白いな。
うん、面白かった。うん、
それはすごい勉強になりました。そうなんですよね、うん、よく結構ニュージーランドだけではないけど欧米ではたまに見かけます、映像。そのやはりニュージーランドと日本のその土地を売るときとか家を売るときはこう土地家セット、ニュージーランド、うん、よくある、まあ、もしくは土地のみ家が建ててない場合がそのシステムなんだけど、その日本ではこう家いくらとか土地いくらっていうのはなんかね、別々になったりしてますっていう、初めて聞いたけど、この間。でもニュージーランドはそうやっぱ家をこうやっぱ皆さんお金と時間かけてリフォーム、
うん、
中のリフォーム、家はね、築100年とかすごい綺麗な古い家なんだけど、家中はすごい綺麗にしてお金かけて、やっぱそのまま家を持っていく人、
うん、
いらっしゃいますよね。でたまに朝 朝2時とか3時、もうグリーンレーン、オークランドのど真ん中に、こう、一番先頭の、あの、ピカピカしてる車が通って、後から、もうなんかね、うん、もう 全車線をかかっていく家が、うん、うわーみたいな感じで、あの、うん、結構 YouTube とか見ると、うん、そういう映像があるんですよ。だから家ごと引っ越しは、うんうん、まあ、馴染みはなくないかな。やったことはないのが、うんうんうんうん、こう、ああ、見たことあるなっていう。
そうそうそう。
結構日本だと考えられないっていう。うんうん、
あのそもそも多分ね、日本、勝手な素人の考えですよ。素人の考えですけど、
はい、
日本とニュージーランドで家の作りが違ってて、
そうですよね。
そう、だから地震が、ほら、日本だと地震がある前提だから、
いいよね。
うん、だから、こう、杭っていうのかな、その土台、家の土台をすごく地下、はい、地下まで埋めて、地下でコンクリートで埋め込んで、もう、はい、そうそうそう。だから、家はもう、あの、地上、地下にこう、
こう埋め込んでるんだ
よ、ね。そうそうそう、そう、はい。ニュージーランドだと、土地の上にポンって。
なんかね、こう、あれですよね。なんかここが、スカスカなんですよね。
そう。簡単に置いてあるだけなんで、だから家の引っ越しができるんじゃないかなって思ってて、うちのすぐ隣もね、実はこの間、あの、家の向きを変えたんですよ。
あっ！ええちょっと待って、家の向き。何をするのかと。
そう。何をするのかなと思ったら、その家って、通りの、なんで、二つの通りの角っこに あって、うん。で、まあ、どっちから入れるようになってたんだけど、多分メインの道路の方を、メインの出口にした方が、
あ、なるほど。
お金がかか、あの、売りやすい？高く売れるかも。
小
さな通り沿いよりも大きな。だから、向きをわざわざ変えて、住所を変えて、とか、なんとか言ってました。
ああ、面白いわ。
うん、うん。そう。
あ、そのフロントドアがあるとこが、
そうそうそう。
こが、こう、何、登録してる住所とかになっちゃうんですよね。
そうそうそう。
確かに。で、向き変えれば、住所が変わっていく。
そう。
っていうのはなかなかね。
90度向き変えてました。
あの、結構お金かかります。その、さっき、その作業で、こう、長時間を使って少しずつ上げていって、ね、
うん、
はい、で中のほらパイプとかあれも合わせなきゃいけない、
うん、
まああれですよね、45度だけとかでも、うん、それだけでもすごい、もう何十万何百万もかかるでしょうね。
ねえ、
でそれなのに多分そのぐらいの価値があったでしょうね、うん、
でしょうね、きっとね。
はあ、うん、すごい、おお、いただきました。
ごちそうさまでした。
それはなかなか、うん、テレビで使いそうなネタだな、それは。いや、それは結構すごい
です。日本じゃ絶対ないですよね。日本は本当、一回立っちゃったらもう動かないもんね。
こう、角度変えたい、向き変えたいなっていうのも、みんな、うん、アホかっていう、なんかもう、おかしいよっていうね、うん、言われるんだよね。
うん、
結構、いやでも、うん、その、まあ、確かにその作りによって、その向きはもう可能になる、あの、引っ越し、丸ごと引っ越し可能になるのも、なんか結構すごいですよね。
うん。
なんか日本ではあんまり、確かに、あれですよね、やっぱ地震の。
だと思いますけどね。
うん、結構、割とそんなに皆さん長く、建ててないんですよね、家が。
ああ、そっか。
なんだろう、結構
壊したり
しますよね。そうそう。そう、なんか平気で、こう、今ちょうど家を売るところなんですが、
うん、
もしかしたら次の方はもう壊して、で、10年しか住んでないけど、
うん、
やはり、こう、人の家っていうのも、ちょっとね、抵抗のある方はいまだに、で、その代わりにニュージーランドはもう全然、もう、全然平気ですよね。
うん、そう、そうですよね。だから、よく言われるのが、日本だと、土地じゃないですか。土地を買うようなイメージ。
そうです、そうです、そうです。
上物は、なんかこう、新築で買っても、どんどんどんどん値が下がっていっちゃって、上物はあまり価値ないけど、土地だけ価値あります、みたいな。
そうです、まさにそれ、う
ん。ニュージーランドだと、上物が価値があって、上物が価値あるかどうかが、そう、あの、先ほどジェシカさん言ってたけど、
ヒストリカルだね。
そうそうそう、あの、何十年経ってても、どんどんどんどんリノベーションしてって、 売る前にもう本当に綺麗にして、買った時よりも高く売るみたいなことやってますからね。
そうですよね。うん、なんかこう、外が、そう、築50年とか100年とか、そのヒストリカル、うん、その香り、香りでできてる、木でできてる、すごくね、一つ一つがすごい高い木でできてるヒストリカルのものだと、こう、クラシックの形、そう、ヴィラとか、バンガローとか、そういうニュージーランドなりのね、あの、家の形、すごい人気ですよね。
カウリの木はもう手に入らないからね、カウリの木でできてる家は、そうなんだ。そうそうそう、もう伐採禁止になっちゃってるんで、
は
ぁ、もう作れないです、家具とか。今ある家具が全てみたいです。
ああ、なるほどね。ね、
うん、
そうなんだ。
そう、カウリの木っていうのは、あの、まあ、聞いてるか、皆さんわかんないかもしれないですけど、ニュージーランドの国有の木で、多分ね、オークランドのよりも北じゃないと育たないみたいです。オークランド
よりも、
ね、南はないはず。うん。うん、
ないですね。
そうそう、すっごい硬い木で。
すっごい、なんか長持ちしますよね。
そうそうそう。なんか、オークランドの北のなんとかってとこに2000年の、カウリの木があって、その木が、
そうですよね。
そう。
めちゃめちゃでかいやつ。
そうそう、それそれそれ。
あー、パワースポットだね。
そう、そう。あれが、日本の薬杉って知ってます？薬杉。
あ、はい、知ってます。
薬島に入ってる薬杉。あれと、姉妹、姉妹都市じゃなくて姉妹木？姉妹木って呼ぶのか、姉妹木？
そういうのあるんだ。
そうそうそうそう。面白いですね。そう、だからお互い2000年同士？
面白い。
うん、みたいですよ。
で、知らなかった。うん、そういうつながりもあるんだね。
そう。いろいろ、いろいろ面白いですよね。
そう、カオリーがなかなか、こう、あれですもんね、伝統の木だし、すごい丈夫で、こう、何プロテクテッド、
うん、
なかなか、こう、レアとかで、ね、新しいのは買えないから、うん、こう、古いカオリー、アンティークのカオリーは、こう、分解してる人で、こう、トレードミーで買ったりしますよね。
うん、
なんか、やっぱり価値がある。あと、リム
リムね。
リムと香り、うん、あ、懐かしいな。
懐かしい。
リムと香り、なんか、
あ
の、木の種類ですごい、オタク、あの、話になっちゃうんですよね。でも、すごくね、ニュージーランドの木は、いいな。懐かしい。
うんうん、日本
の日本の家だって、木、古い古い家は、たまに見かけますけど、木でできてるけど、
うんうんうん、
これはなんかもう、なんかね、ボロボロになったり、地方行くとボロボロになったりするけど、昔は木で作られたのかな、うん、日本の家は。
いや、もちろんそうですよね。木造住宅
あ
だったんですよね、昔はね。
そうですよね。
でも本当にね、それこそもう僕らのおじいちゃんおばあちゃんっていう世代かな。
うん、そうですよね、うん。なんか伝統の何建築。
はいはいはい。
うん、とか、こう畳を使ってた時期、時代、畳ね。
そうね。畳とかもう家にないんじゃないですか。あるんですかね。
なんか
おばあちゃんとかしか知らないわ。
畳はでも割とこう、うん、結構海外から注目してるとこがあって、まあ SDGs の角度っていうかとこう作った後にこうまた土に戻れるをこうでまあ冬はこうぬくもりできるで、はい、こう夏は涼しいっていうのもあの、まあ、伝統のものだと
あの
結構魅力海外でわざわざ注文する日本から注文して海外に届かせてっていう畳のファンが結構います。
うーん
割と日本ではもうほとんどのみんなが使ってないですよね。
だないね。道場とか
で、
ね、
手入りが大変で。そうですね。
そうなんだ。え、弓は関係ないですよね。
弓はでも道場によってこう畳、うんうん、その控え室とか控えのところにこう畳がやっぱ
そうなんだ。
あの武道関係はやはり未だに畳が多いです。なのでいい香りします。
うーん。
そうです。
いや、面白い。あの今日はあの春の花粉症から引っ越し
すごい。
いろんな話しましたけど。 いや、今日も楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週。ありがとうございます。
ありがとうございます。
バイバイ。はい、今回は引っ越しや不動産について、ニュージーランドと日本の違いについてお話ししました。いかがでしたでしょうか。3月4月は日本では移動のシーズン、引っ越しのシーズンですね。気を引き締めてこれから1年間頑張りたいと思います。それではまた来週会いましょう。ニュージー大好きのテリー野沢でした。ニュージー大好き。